Hey guys! 子供の冬休みの宿題を手伝ってるうちに大掃除もできなくなってしまう Parking with Zoom in English です。How are you guys doing today, guys? I'm a little bit tired right now. もう年末ですね。12月28日。Today it is December 28th and wow, we only have 3 days left.はあ、今年もあと28日、今日は28日ですが、はい、今日がおるとも20、30、31なので3日しかないですね。はい、心なしかちょっと声の張りがないんですか Because it is、not so cold but、新潟の寒さが身に染みて縮こまっているパーキーマツミイングリッシュです。はい昨日まで太陽が出てポカポカ陽気の関東圏にいたので、そのねギャップにまだ体が慣れなくて、新潟はやっぱり寒いなと思ってるんですが、 But anyway, how are you guys doing today? Did you finish your cleaning? The end of theEar やりましたねこれでね End of the ear は耳 ear そうでした the end, Did you finish the end of the ear cleaning? 大掃除は終わりましたか。いやもう12月の末に大掃除するのがちょっと間違いだと思って、この寒いのどうしていい、はあ、やりたくないですね大掃除ね、寒くてね。アメリカに1年しか住んでなかったんですけど、向こうはスプリングクリーンっていう習慣があるらしくて、春に一生懸命お掃除してるっていう、みんながみんなやってるわけじゃないけど、スプリングクリーンっていう単語があって、春にお掃除する習慣の人が多いらしく、ああそれもいいなと思いました。でも今度日本だと春だと忙しいんですよね、新学期ね、そう新入学のシーズンで、ね、いつも常に大掃除してたら年末慌てて大掃除しなくてもいいんですよね。わかります。はい、電子レンジを今日掃除しようと思って、あれこれやろうと思いながら、子供の冬休みの宿題ねえお母さん丸付けしてとかっていうのに付き合ってたらおろそかになってしまいましたね。はい、明日こそ取り組もうと思います。ポッドキャストやってる暇があったらね、電子レンジそうクリーニングした方がいいんです。 But anyway 週末じゃなくて年末だからこそ、皆さん映画見る方が多いと思うんですか。 Yes, Fool loves watching movies. I dodo. Yes, I'm a big movie fan. 今年見た中のトップ3を昨日の夜考えてたんですけど、絞れなくて5つだな。はい、トップ5までまとめたので、それを年末は紹介してポッドキャストの再生回数を稼ごうと思うんですよね399まで、大晦日までに399までやろうっていう目標を立てたんですが、あちょっと間に合わないかもしれないですが、とりあえずやってみようということで、今日は私が2023年見た中で劇場で見たものは除くですね、私ネットフィリックスでいつも見るんですけど、そこで見た中で一番良かったものの、トップ4ですね、ちょっと中途半端ですが、はい、トップ4をまとめたので、今日は第1位第2位第3位第4位、これこういうのってランキングって普通下からいきますね、第4位デレレレレレレドラムロールね、ですが、はい、第4位は抜かして、待て第4位第3位第2位抜かして、4位と3位を抜かして第2位から、はい、今日は第2位からね、お知らせします。第4位と第3位は、はい、後々なんでかっていうと、 このポッドキャストで喋るにあたり、もう一回ネットフィリックスで見ようと思ったら、もうその作品が配信もう終わってるっていうことがねあるんですよ、ネットフィリックス。あれやめてほしい。今まで好きで連続あのテレビドラマとかね、海外のね見てたのに、あれって終わっちゃうことがねあるんですよ。で探したら、その映画をもう一回見ようと思って探したらなくて、なんだよと思って、なので見れなかったので、すっ飛ばして第4位と、あ、はい、すっ飛ばして第2位から見れたので、第2位の作品を見れたので、はい、今日は、2023年私が映画で見た中で良かったもののよ、トップ4のうちの中途半端ですが、第2位はこれです。ドラムロール、ないな、こういう効果音があればいいんですが、Netflix オリジナルのタイトルなんですけど、日本語タイトルはあの頃輝いていたけれど、なんかね、あのなんていうんですか、ポスネットフリックスで配信だから、実際に劇場でやってないからポスターはないんですけど、そのあのビジュアル、なんていうんですか、まあ、ビジュアルでいいですか、ポスター的なのを見ると、日本語タイトル、あの頃輝いていたけれどっていう、あの赤い文字でちょっと流れるような斜め右方向にシュッって書いてあって、でそのイギリスの映画ですね、イギリスの映画で、でそのタイトルの下の方に男性2人がキーボード叩いてる男性とドラム叩いてる男性が2人バカし乗って、それだけなんですよ。なかなか目だ、派手さはないんだけれども、そのポスターをチラッチラッと見るたびに、面白くなさそう面白くなさそう、でもなんかこの2人なんだろうな、でもあの頃は輝いていたけれど、じゃあ今はどうなんだろうって、こうちょっとね含みがあるような感じだったので、見てみようと思ったんですね。でイギリスの映画なので、あのハリウッドの映画と比べてイギリスの映画って、そうそう、派手さはないから眠くなることが多々あるんですね、私の場合。ハリウッドで名の知れたよく見る大スターを使ってるわけじゃなく、でもイギリス映画でも例えば有名どころね、ヒュー・グラントが出てるノッティングフィールとか、ああいうそう、あの大ヒットした、あれは大ヒットもして、そう派手、そんな派手さはないけど面白いのもあるけど、今回のこのあの頃は、あの頃輝いていたけれど、英語タイトルは I used to be famous、 そう昔はフィーマスだったんだよってことね。じゃあ今は、いやダメそうだなって感じですよね。そうダメそうなんですけど、2022年のイギリスの映画、そうでどうかな、イギリス映画だし眠くなるかなと思って見たら、最初の期待値が低いかっただけあって、非常に高評価をつけてしまいました。なんていうかな、ありきたりな言葉で、あの日本語じゃなくてのカタカナ語で言うところのハートウォーミングってやつですね。そうです、あのコメディのジャンルに入るんですけど、それよりも、あ、なんか最後見てよかったなっていう、心温まる、そんなに温まらないけど、あ、ちょっと温まるぐらいの、あ、なんかいい映画だなっていう、ハートウォーミングな映画です。で、あの頃は輝いていた、あの頃輝いていたけれど、そう、あの頃っていつの頃かっていうと、主人公が20年ぐらい前にイギリスで絶大な人気を誇るボーイバンド、ボーイズグループって言って、なんて言うんですか、ボーイバンドの、にのメンバーの一員だった人なんですね、主人公がね。ビンスって言うんですけど、例えば日本でいうとこのスマップとか、アメリカでいうところのバックストリートボーイズとかね、ボーイバンドありますよね。スマップはボーイバンドかどうか分かりませんが、そうバックストリートボーイズみたいな、ああいう絶大な人気を誇っていたボーイバンドのメンバーの一員だったビンスが、20年前はすごかった、キャーキャー言われて、だけど20年後どうなってるかっていうと、もう生活にも困る、明日の暮らしどうしようっていうぐらいに困りっていうか、もう落ちぶれた
生活を送ってたわけですね、ヴィンスがね、主人公が。でもともう一回音楽活動をやりたくて、キーボードを弾くんですね。からね、キーボードを持って路上ライブをするんですよ。でなんとかこうもう一回ステージに立とうと、そのね頑張りがすごいんですけど、なんとかこうとかね頑張ってるんですよ、路上ライブで。でも上手くないと。である時その、ね、路上ライブ、自分でキーボードを持っていくんですけど、路上ライブするのにそのキーボードをね、キーボードを置くところが必要ですね、あれってね、鍵盤だけだから。だからそのキーボード、なんていうんですか、キーボード専用の乗せる台みたいのが壊れちゃって、それ修理できないほど生活に困ってるんですね、ヴィンスね。で私はすごくここなんか困り果てた描写をうまく表してるなと思ったのが、アイロン台、あの日本のちっちゃい座ってアイロンかける台のアイロンじゃなくて、あの立ってねアイロンかける、アイロン台ありますよね、ちょっと高いね、そうアイロン台、あれのあれを持ってその上にキーボードを置いて路上ライブをするんですよ。ビンス昔はあんなに人気だったのに。でその当時を知ってる、人気絶頂だった頃を知ってる、あの昔のファンもいるわけですよね、路上ライブで、あの通りすがりの人とかね、その人がいやーなんとか落ちぶれたねとか声をかけるるわけですよ。なあ、切ないですよね、落ちぶれたよとかでね、あからさまに言われるんですよで、あのビデオ撮られたり写真撮られたりしてるわけですよ。それでもめげずにビンスは路上ライブをするわけですね。である時、なんかマーケットの中にあるベンチに座って、で自分の膝の上に、そうアイロン台じゃない、その時は自分の膝の上にキーボードを弾いて、そうちょっとね、あのキーボード鳴らしてちょっと練習してるわけですね。で映画始まってすぐなんですね、そのシーンね、冒頭すぐね。で見知らぬ少年が後ろから近寄ってきて、でドラムスティックを持ってると、あーとこの少年かと、そこであのポスターのね謎が分かるわけですよ。あ、この少年がドラムやるんだって。でポスター見る限り2人でユニット組んでなんかやるんだなっていう感じがしたから、あ、この少年がドラム上手い少年だなと思ったら、ドラムが上手いわけですよ。でそのビンスのキーボードのメロディーに合わせてドラムスティックだけ持ってるから、そのドラムスティックでそのベンチをカンカンカンってやり始めるわけね、リズムを取るわけですよ。でなんかねちょっとね挙動不審なんですね、そのドラムが上手い少年は。で後から分かるんですけど、自閉症の少年なんですよ。でもめちゃくちゃドラムが上手くて、でその奇跡的な出会いによって2人はあの友達になっていくんです。まあ友達になるまでも吸ったもんだがあるんだけど、でそこでその彼のドラムのリズムと、でビンスのキーボードがセッションになって、セッションして、そこでちょっとねメロディーをね奏でると、あの携帯電話でこう動画を撮る人がねいくつもいくつも現れて、でそれが後に再生回数が上がって、でビンス、あなたも落ちぶれたわねとか言ってた、あのちょっと嫌な昔のファンが2回目でビンスに会った時にね、ちょっとこのビデオ見てよ、ちょっと再生回数が何万回になってるからこれいいんじゃないみたいに言ってくれる、そうあの女性ファンがいて、それを元にこれはいけると思うわけですよ、ビンスはね。またステージに立てると、でそのドラムの少年と一緒にステージに上がって、有名になろうとは思ってないけど、また音楽活動をやっていこうっていう、大まかに言うとそういう内容です。だから落ちぶれた昔超人気だったボーイバンドのメンバー、今は落ちぶれてしまった青年が、なんていうの、自閉症だけれども超才能があるドラマーとの出会いにより人生をって言ったらちょっと、でもそれに人生だね、人生を切り開いていくハートウォーミングな作品。はい、ちょっと下手くそかもしれない1時間40分ぐらいなので、私イギリス映画を見ててさっき 寝ることが多いって言ったんです。これはね寝なかった。あの気になって、あこの2人どうなるんだろう、どこでブレイクするんだろうとか、どういうきっかけでうまくいくんだろうっていうのが気になって、最後の最後までずっと見てしまいました。はい、ちょっとね泣けるところもあって、いいハートウォーミングな映画でした。で、あらすじ分かりましたでしょうかね。主人公ヴィンス、そうそう昔、そうあの頃輝いていたのはヴィンスで、今は輝いていないんで、いないんだけど、ドラムの才能が超ある、その自閉症の少年はスティービーですね。何20歳ならなかならない、高校生ぐらいの青年ですね、スティービー。そうで、劇中にスティービーなんとかってこう名字が出てくる場面があるんですけど、なんかね日系のイギリス人みたいな名前でなってて、おーと思ったんですけど、気づいた方いらっしゃいますかね。はい、スティービー、そう、そのスティービーくんが本当に、見てもらうと分かるんですけど、ドラムがねうまいんですよね。その自閉症があるために、そうお母スティービーはお母さんと2人暮らしで、その自閉症があるために、そう支援が必要だから、その特殊な学校に通わなきゃないと。で、その教会の音楽療法をやってるサポートクラブ、サポートのサークルに入ってて、スティービーは。でその教会にヴィンスがやってくるんですよ、その出会いね。はい、そのベンチに座って一緒にセッションやった後、そこも奇跡的な出会いとして描かれてるんですけど、それはそれで別れてしまって、でその後どこで出会うかっていうと、教会にでやってる慈善バザーみたいな、ホームレスの方とかのために炊き出しとか教会がやってるわけですよ。そこにスティービーが通ってるわけです。だからもう生活に困ってるんですよ、お財布の中空っぽなんですよ。だから食べるのにも困ってると、昔あんなにキャーキャー言われたボーイバンドのメンバーが、そうで教会に行って、その教会の人が作ってくれたサンドイッチとかお菓子とかを食べに毎週通ってるみたいなんですね。でそこに行くと、そうスティービーが音楽療法をやってる最中で太鼓かなんか叩いてて、でそこであーってなるわけで、あれあの時のって、で太鼓叩いてて、で2人あそういえばってなって、でそこでヴィンスのキーボードとスティービーのドラムをまた持ち出して、2人でいやここはこんな曲がいいよねとか、ここはこんなメロディーがいいよねとかって、俺たちいけるなとか言って、あと歌詞乗っけるだけだなとかって、すごい前のめりとか前向きに、このままストーリー順調にいくかなと思いきや、いかないね。そこが映画の面白いとこ。ちょっとIt's pretty predictable なんですが、ちょっと先が読めてしまうところもあるんですが、にしてもそれを差し引いてもハートウォーミング、ドタバタがあるんですよ、うまくいかない。スティービーが自閉症だから、その周りでガヤガヤされるとか、新しい環境に入ると馴染めないとかで、ちょっと演奏がうまくいかなかったりとか、あとね、そのヴィンスの方も実の弟がちっちゃい時に亡くなってて、それがトラウマがあって悲しい思い出があったりとか、あとは何だっけな、あそう、ここちょっとグッと苦しいんだったんですけど、ちょっと紹介しますね。スティービーじゃなくて、あスティービーだ、そのお母さんと2人暮らしをしているスティービーが言うわけですよ。お母さんは昔ダンサーで上手だったんですね、ダンスをやってたお母さんで、でもそのスティービーが、支援が必要なためにスティービーの世話をしなきゃないと、だから大好きなダンスをやめてスティービーの世話を一日中してるっていうお母さんなんだけど、それを見てるスティービーはこういうわけですよ。僕が学校に入ったらみんなと、なんつったかな、王立英国王立なんとかなんとか音楽院っていう素晴らしい学校があるんですけど、そこに入りたいと、スティービーが、僕そこに入ると、 でそこに入ったらお母さんは僕のことも見なくていいから、面倒見なくていいから、お母さんもお母さんの自由が取れるからまたダンスやってよっていうわけです。だけどね、そうそうそう、グッときますね。母親を一回でもやったことがある人ならわかると思うんですが、子供にねそんなこと言われたらちょっとグッときますね。はい、ちょっと泣きそうになりましたね、そのシーンでね。あ、そうなんだ、ビンスじゃない、いや、スティービーそんなこと思ってんだと思って、そういうこともあってその音楽学校に行きたい、進学したいって言うんですよ。なんだけどビンスの方はオウムのプロデューサーと一緒に、サポートメンバーとして、ツアーに出ようかなっていう、そのね2人がねちょっと違う道を行きそうになるんですよね。なんだけど、その再生回数が多かったビンスとスティービーの動画を見て、一緒に、ステージの上立ちたいんだけどってビンスは大物プロデューサーに要望するんですけど、いや、いや彼はちょっと環境に慣れないから、ビンスだけ、お前だけサポートメンバーに入れてやるから、目の前このチャンスをつかめよと。で昔、一緒だったボーイバンドのメンバーと一緒に昔の曲もやって、もう一回人気取り戻そうぜみたいに大物プロデューサーに声をかけられるんですね、後半ですけど。ってね、そうスティービーと一緒にステージ上がれるんじゃないのって思うんですが、そうはならないね。そこでまた壁ができてしまうと。なんだけど最後の最後はうまくいくんですよ。で結局スティービーじゃなくてヴィンスはその大物プロデューサーの誘いを断ってツアーには出なくって、あと見てのお楽しみですね。後半じゃなくて一番最後、スティービーと一緒に演奏することを希望するんですが、そのまた演出がね最後良くてね、最後もちょっと泣きそうになりますね。はい、ハートウォーミングです。はい、そんなあらすじ、はい、あらすじばっかりですか。はい、その映画の紹介でした。何がいいかっていうと、そうね、音楽はよくわからないんだけど、音楽はなんかなんていうの、音楽は自閉症、スティービーが自閉症だからそのコミュニケーションがうまく取れないわけですよね。だけど自分がドラム叩くことによってそのビーンスとの出会いがあって、コミュニケーションはうまくないけど友達になれると、あ、音楽ってそういう力があるんだなっていうのを、なるほどね、音楽っていいなって思ったのが一つと、それよりもなんていうの、拍手を送りたくなった点は、そのタイトルにもある通り、昔じゃなくてあの頃輝いていたけれど、そうなんですよ、超人気なボーイバンドのメンバーが、そう、過去の栄光を引きずらないで、過去の栄光にしがみつかないで、自分の力で自分一人で、まあ、スティービーも加えて、スティービーとの出会いがあってこそですけど、その自分のその過去の栄光じゃなくって、なんとかその人生を切り開いていこうっていうね、そこが、あ、ビンスやるなと思いましたね人間どうしたって昔取った絹塚じゃない、絹塚って言うんでしたっけ、過去の栄光を忘れられないと思うんですよ。いや、昔金メダル、オリンピックで金メダル取ったとか、昔ああだったとかって、すごい人気があって売れっ子だった、タレントだった、歌手だったとかってなると、どうしてもそこをもう一回とか、それ をネタにしてもう一回やるとかっていうのがよく聞くんですけど、それを利用しないで、そうそうそう、それを利用しないで自分のキーボードの演奏と、そうするスティービーのドラムで、それで新たに道を切り開い、人生をうまく立て直していこうっていうところがね、 いや、やるなと思いましたね。20年前有名だったから、だから当時ボーイバンドで20歳だったとしても40くらいですよね。ちょっとだから40代としてはね、同じ40代としてはなんかね、あ、何歳になってもやり直しは効くんだなって思いました。あ、そこですね、はい。この映画のいいところは、あ、スティービーのそのドラムの技術、これはすごいと思った。あまりドラム詳しくないだけど、でも誰が見てもうわーすげーって思う演奏ですね。と加えて、人生は何歳からでもやり直せるっていうのをね、もちろんこれ本当にあった話ではないと思うんですけど、あ、そうだなと思いました。なのでそういう意味もあっていい映画です。イギリス映画です。なのでイギリス英語私うまく聞き取れなかった点もいっぱいあるんだけど、でも字幕で見てるから、はい、まあいいかと思ってですね。で、だ、英語のポッドキャストですけど、ね、今回ばっかりはね、イギリス英語だから気になったセリフとか気になった英語の言い回しとかで全然メモってなくて、あのストーリーが面白くて、そうなんですよ。でも日本語の字幕をつけてみると、なんとかこうとか聞き取れます。はい、問題はないです。なのでぜひ字幕をつけて見てください。あ、そうですね、何にも今日何にも見るのがないけど、ちょっと面白い、ゲラゲラ笑うような面白いではないけど、あ、見た後に、あ、なんか良かったなっていう気分を味わいたい時にぜひおすすめです。あ、イギリス英語ですけど、はいという何でしたっけ、あ、今年見た2023年私が見た映画の中で良かった、飛んで第2位ですが、第2位、はい、 I used to be famous、 イギリスの2022年の作品、あの頃輝いていたけれど、でした。Alright, that's about it for today. Thanks for listening again. I'm Atsumi and 何でしたっけ? Enjoy your 今日28日 Thursday. Enjoy your Thursday. Yeah, Thursday ですね。Enjoy your Thursday. 次回はじゃああれですね。今年見た映画の中で良かったもの、今日第2位やったので、第4位か第3位か、また飛んで第1位か、いずれかやりますね、やろうと思います。 OK, that's about it for today. Thanks for listening. OK, I'm Matsumi and see you soon. Bye.